それでは安藤先生お願いいたします。
こんばんは。今日はエゼキエル書の第7章を見てまいります。先週は6章から特に偶像礼拝が続けられていました。イスラエルの山々に対する裁き、そこに忌まわしい礼拝を捧げてきた民が倒れる、そして破壊されるという予言がされました。エゼキエルが預言者として召されてから約数年後にエルサレムは滅ぼされます。今日の7章はその3、4年ほど前の預言と言われています。すでにイスラエルの民はかなりの人数が捕囚になってバビロンに引いていかれていきました。主だった者たちもそこに連れてこられました。しかし民は主の都、そこがイスラエルの中心なんですけども、そのエルサレムが滅びるわけがない、主がその御住まいとして定められた神殿が倒されるわけはない、そう信じ、主はやがてこの周囲の悪い国々を滅ぼしてイスラエルを回復させてくださるに違いないと、捕虜の捕囚の地にありまして、捕虜とされて捕囚の地にありましてもなお希望を抱いていました。エゼキエルはそんな願いをまた希望を持っていた同胞に滅びを告げることに大変躊躇し、最初は言葉を語らなくて粘土板に書いたり、また自身が苦しい中にあったり捕らえられたり学ばないたりと、そんな状況を長い時間かけて示して、その後でようやく口を開いて予言を始めます。先には偶像の神殿が、礼拝所が築かれた山々が滅ぼされると、これはまだ主に望みをかけて同胞たちにまだ受け入れられる部分ではありました。しかしついにイスラエルが全滅する、頼りとしていました天然の要害でありますエルサレムが陥落し、そして人々が逃れられずに剣と飢饉と疫病で滅びる、そういう予言を告げるように主はエゼキエルに言葉を託して伝えさせます。今日はその箇所を見てまいります。ではエゼキエル書の7章を拝読いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは言え、 イスラエルの地に対して神である主はこう言われる。終わりだ、終わりが来た。この国の四隅にまで今あなたに終わりが望む。私は怒りをあなたのうちに送り、あなたの生き方に従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いる。私はあなたに憐れみをかけない。私はあなたを惜しまない。忌み嫌うべきことがあなたの中にあるうちに、私はあなたの行いをあなたの上に返す。その時あなた方は私が主であることを知る。神である主はこう言う。災いだ、類のない災いだ。見よ、それは来る。終わりが来る、終わりが来る。あなたのために木が熟した。見よ、それは来る。地に住む者よ、あなたの上に終局が来る。その時が来る、その日は近い。山々までの完成の日ではなく強行の日だ。今間もなく私は憤りをあなたに注ぎ、私の怒りをあなたに出し尽くす。あなたの生き方の通りにあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いる。私は憐れみをかけない、惜しまない。忌み嫌うべきことがあなたの中にあるうちに、私はあなたの行いの通りに報いる。この時あなた方は知る。私があなた方を打つ主であること。見よ、その日だ、その日が来る。あなたの終局が来ている。杖がつぼみを出し、大閉鎖を花咲かせた。暴虐が起こって悪の杖となり、彼らもその群衆も彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。その時が来た、その日がやってきた。買う者も喜ぶな、売る者も嘆くな。燃える怒りがそのすべての群衆に臨むからだ。両者が生き延びても、売る者は売ったものを取り戻せないからだ。群衆すべてに関わる幻は取り消すことができず、誰もが自分の不義のうちにいるため奮い立って生きることができないからだ。ラッパが吹き鳴らされ、すべての準備ができても戦いに行く者はいない。私の燃える怒りが群衆すべてに臨むからだ。外には剣、内には疫病と飢饉。野にいる者は剣で死に、町にいる者を飢饉と疫病が滅ぼし尽くす。逃れた者たちが逃れて山々の上にいても、谷間の鳩のように皆泣き悲しむ。自分の不義のゆえに、どの手も力なく垂れ下がり、どの膝も震える。彼らは荒布を身にまとい、戦慄に包まれ、皆恥じて顔を赤くし、彼らの頭からは毛が引き抜かれる。彼らの銀は道端に投げ捨てられ、彼らの金は不浄のもののようになる。彼らの銀も金も死の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。銀も金も彼らの欲望を満足させることも、彼らの腹を満たすこともできない。それは彼らを不義に引き込むものであったから。彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで自分たちのために忌み嫌うべきもの、忌まわしいものの像を作った。だから私はそれを不浄のものとする。私はそれを他国人の手に獲物として、地の悪者どもに分取り物として渡し、それを怪我させる。私は彼らから顔を背け、私が秘宝をとするところは怪我される。無法者がそこに入り込み、そこを犯す。鎖を作れ。この国は流血の裁きに満ち、 この都は暴虐に満ちているからだ。私は異邦の民の最も悪い者どもを来させて、彼らの家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの諸々の聖女を汚させる。恐怖がやってくる。彼らは平安を求めるが、それはない。災難の上に災難が訪れ、噂が噂を生む。彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭司から律法が、長老から助言が失われる。王は喪に服し、君主は恐怖に包まれ、民衆の手は罠なく。私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くときに、彼らは私が主であることを知る。天の父様、あなたの激しい裁きが望もうとしていることを今読みました。それはエゼキエルをはじめ捕囚の地にいた民にとっては1000キロ以上も離れた場所での出来事でした。遠い故郷が、民の誇りが打たれようとしていること、この証は語っており、そして実現いたします。神様のお言葉が遠くあっても実現することを私たちも覚えることができますように。そして終わりの日が必ず来ることを、困難の日が来ることを私たちも目を覚まして覚えることができるように導いてください。今不安が渦巻いている時代ですけども、時代のうねりにあっても揺るがされない主の言葉を自分たちの頼りとし希望とすることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。7章を見ますと、大きく分けることができます。14節以降は具体的にどんな困難、裁きが望むかということが記されています。そして1節から13節は、それが切迫している、それが恐ろしい裁きであること、それが主の不信仰に対する怒りの裁きであって正当な報いであること、そしてその言葉を聞くあなた方は裁きをなされたのが、滅びをもたらされたのが主であることを知る。そしてこの方こそ自分たちが頼りにし仕え、また崇めるべきお方であることを思い知ると繰り返しています。冒頭から見てまいりましょう。ここには再びエゼキエルに人の子よと呼びかけ、主はこう言われると、イスラエルの故郷に向けて告げるように命じられています。はるか1000キロ西方のイスラエルに向けて語った予言の言葉は、耳では聞こえなくても後に語られた通りであることが明らかになります。主の言葉は虚しく地に落ちることはありません。すべて成就していることをしていくことを私たちは知っています。終わりの時代に、そして、 困難な時代が来ようとしていること、その中で生徒たちが守られること、また主が裁くために地上に来られ、そして生徒たち命の書に記されたものを守ってくださり、完成する御国に入れて涙を拭い去ってくださることが私たちに明確に告げられています。その時がいつかは分かりませんけども、必ず来ることを覚えて、このお言葉を受け止め、そして語り継いでいきましょう。さて、終わりの、裁き、まあ、イスラエルにとってですね、イスラエルにとっての終わりの、裁きに、切迫した状況が繰り返す言葉によって強調されています。終わりだ、終わりが来た、この国の四隅までと、約束の地全体が滅ぼされることをエゼキエルは宣言します。イスラエルの民に一人称ではありません、二人称単数で、ごめんなさいね、あなたにと民全体に向けて、そして約束の地、そして神殿に向けて、あなたに終わりが望むと主は語られました。それは主の怒りゆえです。主が怒ったのは、彼らが主を捨てて繰り返し懲らしめを受け、また預言者を通して警告し、そして実際に王や、また民が大勢捕らえ移された、この預言の成就が目の前で起こっても、なお偽りに従って、偽りの信仰、偽りの預言に従って主に立ち返ろうとしない民の不信仰のゆえでした。彼らは主以外のものを神としていました。偶像はなくなっていませんでした。また偽の預言、これもまた偶像です。偽の、権力、主に逆らった、支配者たち、主に逆らった武力、主に逆らって、蓄えた民、富、そして、実体の伴わない信仰、礼拝、これらによって主が怒っておられるのに、それを無視して、神の民だから大丈夫だ、エルサレムがあるから大丈夫だ、ダビデの末の王がいるから大丈夫だ、そう彼らはなお悔い改めようとしませんでした。四節に、憐れみをかけない、惜しまないと警告し、この忌み嫌うことがあなたの中にあるうちに返すと、終わりの日の裁きはまだこれからずっと後に行われますけども、その時まで主は忍耐されず、今あなたに返すと言われます。その時 あなた方は私が主であることを知ると。イスラエルの民は私たちのために警告となるために厳しい裁きをこの地上で受けました。それならば終わりの日の裁きはどれほど恐ろしいものでしょうか。5節以降、再び終わりが来る、終わりが来ると繰り返したモチーフで語ります。災い、類のない災い、そして来る来る来ると切迫していることを告げます。もう木は熟し、刈り取られるばかりになりました。その日、彼らは偽りの希望のゆえに解放を願い、そして期待して、その時には喜べるんだと虚しい希望をいただいてきました。しかしその時は希望の救いの時ではなく恐怖の日でした。8節の2行目に、私の怒りをあなたに出し尽くすと憐れみのない裁きが宣言されています。再び言い方の通り、忌み嫌うべき技に報いると。忌み嫌うべきことがあなたの中にあるうちに行いに報いる。その時、私があなた方を打つ主であることをあなた方は知ると、同じモチーフで語ります。さらにエゼキエルを通して主は畳みかけます。時は迫っていました。来るではなくて、その日だ、その日だと繰り返しています。10節の最後の行に、枝がつぼみを出し、横平さが花を咲かせたと。かつて出エジプトの時にアロンの杖が、アーモンドの枝を出して花を咲かせました。これは神様の生きた技の証であり、またアロンが主に立てられた祭司であることの証明として与えられたものです。杖は権威を表すものです。アーモンドは永遠を表す尊い花ですけども、ここでつぼみを出して花を咲かせたのは忌まわしいものでした。支配者の厚顔無恥、横柄さです。この後に及んで、王は悔い改めることをせず、神の言葉を拒み、そして私腹を肥やし、民を痛めつけました。しかし裁きが及んで、富は尽き、そして見捨てられていきます。彼らが打たれても誰も惜しいと思わない、嘆く者もいない。裁きは支配者だけではありませんでした。買う者、売る者、つまり商売をする者にも及びます。彼らの損失は、もう都が滅びたら何も取り戻せません。売っても買っても何にもならないのです。 そして13節の中ほどからですね、群衆すべてに関わる幻、つまり予言ですね、は取り消すことができず、つまり滅びの予言と幻はもう取り消せない、裁きは民すべてに及ぶと告げられています。ここにはあまり具体的なことが書かれていません。しかし厳しい裁きが間近に迫っていることを告げ、そしてこの厳しい裁きを通してもうボロボロになりながら、生き残るものはわずかでありながら、この方こそ主である、恐るべき方、愛すべき方、仕えるべき方、礼拝すべき方が主であることを知ると、そう主は告げてくださいました。神様は決して怒りを憤りを晴らすために裁くのではなかったのでした。どうしてこんなことがと悲惨な状況を主が許されもたらせることがありますけども、それは神様の正しさを証明することであると同時に、裁きでしか、苦しみでしか思い起こせない主ご自身を思い起こさせるため、またまだ知らない、主を知らない方たちには主を知り、主を求めさせるためになされる裁きなのです。神様はいたずらに苦難や裁きをもたらすのではありません。今私たちも困難の中にありますけれども、それは生徒たちが死を思い起こし、死に近づき信仰を確かにするためであり、またまだ死を知らない方たちが、自分たちが頼ってきたもの、希望を置いていたものが頼りにならないことに気づいて主を求めさせるためであるのは確かです。私たちは今の時代そのことを覚えて、リバイバルされまた証人として立ちましょう。さて、では具体的な警告について14節から見てまいります。テキストに書かせていただきましたけれども、14節ではラッパ、つまり警告ですね、敵が攻めてきた、警戒して応戦せよと呼びかけるのですけれども、準備ができていても戦いに行く者はいないと、主の怒りの前に民は怯えて応戦する力も失せてしまうというのです。敵の思うようにやられてしまいます。戦いに城門から出て行っても剣によって撃たれます。天然の要害であります城壁に、エルサレムの城壁にとどまっていたとしても、疫病と飢饉が覆って命を落とします。こうして誰もどんな手立てを企てても逃れる者はいませんでした。わずか逃亡した者が谷間に隠れ、山々に隠れ、 しても隠れて生き延びますけども、もう立ち直る気力もありません。自分の不義のゆえに応戦する、また立ち向かう力を失せたのは死の裁きのゆえでした。力なく手が垂れ下がり、膝がガクガク震え、そして悲しみの現れであります荒布をまとい、震え、そして恥辱のあまりに顔は泣き晴らし、そしてあまりの苦難に髪の毛を引き抜いて嘆きます。どんな状況だったか、彼らが頼った、またそれによって偶像を作った金銀は道端に投げ捨てられる。なぜ投げ捨てられるかは分かりませんけども、持っていても命を狙われるだけだと、持っていたら早く殺されてしまう、奪おうとされる、もうだからもう有り金をはたいて何とか剣を逃れようとしたのでしょうか、あるいはもう絶望のあまり自分が何をやってきたのかと、こんなに金銭を蓄えて何の役にも立たないではないかというやけを起こしてばらまいたのか、そのことは詳しくは分かりません。かつて欲望を満たし地位を誇らせ、そして腹を満たしていた、そして将来の保障にとせっせと蓄えた金銀は何の役にも立ちませんでした。かえってそのために道を踏み外してしまったということに、彼らは金持ちたちは気づきました。しかしもう遅かったのです。イエス様が、愚か者、お前が蓄えたものは今夜お前の命が取り去られる、もうその中で誰もになるのかと、そう愕然とさせられたのと同じ状況です。20節にこの富が結局偶像に自分たちを招き入れたことを御言葉は語って宣告してますね。彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで自分たちのために忌み嫌うべきもの、忌まわしいものの像を作った。だから私はそれを不浄のものとする。私はそれを他国人の手に獲物として、地の悪者どもに分取り物として、私それを怪我させると。彼らはその戦利品を偶像に捧げたのです。22節、私は彼らから顔を背け、私が秘宝とするところを汚される、無法者がそこに入り込みそこを犯す。私が秘宝とするところ、それはソロモンによって築かれた神殿です。それが破壊され、そしてめぼしいものは取り壊されて奪われ、宝物も奪われ、そして 強い者しか入れなかった場所に敵が土足で踏み込むことになりました。23節以降、鎖を作れとありまして、この鎖は束縛ですね。都にいた民は残らず捕虜とされました。流血の後、そして、飢えや病で、死んだ者たちの死骸、もう、多くの亡骸が満ちていて、滅びの悲惨さが目の当たりにされます。24節に、私は異邦の民の最も悪い者どもを起こさせてとあります。最も残酷で貪欲で高ぶって邪悪な者たちに滅ぼされてしまう。敵は高貴なものではありませんでした。最も悪いものに、本来最も正しく清いはずの神の民、神の都が滅ぼされて恥を負うのです。こうして神の民、神の都の誇りはどん底にまで落とされてしまいます。恐怖が、25節、恐怖がやってくるとあります。この時になってやっと彼らは主を求めます。主に平安を求めますけども、もうそれは時遅しでした。災難は次々に、そして悪い噂が次々に民を苦しめます。ようやく彼らは預言者の言葉を聞こうとしますけど、手遅れでした。祭司から、私たちの立法を、誇りとした立法を教えてくれと言っても時遅しでした。信仰の経験者であります長老たちに助言を求めても、もうこの後に及んでは彼らは何も語れません。王様に助けをしっかりしてください、私たちを救ってくださいと言っても、敗北の中でもう喪に服するだけでした。民衆は震えます。もうなすすべがありません。27節の最後に再びこの言葉が繰り返されます。私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、彼らは私が主であることを知ると。民はようやくこの自分たちにもたらされた裁きが主からのものであり、また全く正当なものであることを気づきます。この繰り返されました主であることを知る、もちろんイスラエルの民はずっと主の民として主を知っていたはずです。しかし知っていながら侮って高ぶっていました。 自分たちさえ良ければと言って礼拝を、そして御言葉を軽んじていたわけです。しかし裁きにあってようやく自分たちを支配して裁かれる方、また恵まれる方は自分でもなく、偶像でもなく、他国人でもなく、主ご自身であること、天地を作られたお方であることを彼らは思い知ったのです。そしてこの方こそ私たちが信じ恐れ従わなければならないお方であったことを痛みを持って思い知りました。黙示録の一章を開いていただけますか。そこに7節です。1章7節。見よ、その方は雲と共に来られる。すべての目が彼を見る。彼を突き刺した者たちさえも、地のすべての部族は彼のゆえに胸を叩いて悲しむ。叱り、アーメン。主を信じた者と信じない者との違いが明らかになる時が来ます。彼を突き刺した者たち、つまりキリストを拒んだ者たちは時を阻止と胸を叩いて悲しみます。しかし主を信じた者は主の突き刺した、突き刺された後を見て喜ぶのです。私たちは主に逆らって裁きの中で主を知るのではなく、主を信じ従って主を知るものでありましょう。お願いいたします。天の父様、あなた方は私が主であることを知る。どうか苦難で思い知ってという経験もあります。それも幸いですけども、主を、あなたを信じた者として、従った者として、仕えた者として、共に歩んだ者として、主を知ることができるように導いてください。どうか私たちの同胞が時を遅しとならないように、与えられました御言葉と信仰を証しできるものとしてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。